求めなかったというような時代であります。数極化でこの富を得たの。莫大な富を得るんですね。彼はですね、建築を試みたの。建築を。いろんな壮大な建物を建てる。で、彼は宗教にも熱心でありましたから、ソロモンの建てた神殿というのは、これは世界の七不思議の一つであります。全部金でできてますからね。朝日や夕日が輝いた時にもう、それはこの世のものでないような壮大な大理石の。当時の技術を極めた、芸術を極めた壮大な神殿を建てた。ソロモンの神殿です。息を飲むような建物だったと言われますけどもね。まあ燃やされてしまうんですが。そして自分の王宮を、何年もかけて王宮を建てるんですね。そしてそこには素晴らしい庭を作る庭を。クジャクやね、ヒョウやね、珍しい動物を持ってきたりね。そして、いろんな美しい庭園を作る。そして彼はね、芸術も極めるわけです。まあ建築も一つの芸術でありましょうけども、彼はまさに文武両道でありました。詩や神言を集め、そして、この彼自身もこのソロモンが歌を詠んでいるわけですね。優れた人なんですよ。で、そういうものが伝道の書や神言、画家なんかに出てくるわけですね。そして最後は何ですか？快楽を極めた。ね、やることみんな決まってますよ。ソロモンの王宮はまさにハーレムだったんです。婦人とそばめを含めて、特に外国の珍しい美女を集めてですね、なんと皆さん、千人の奥さんを持ってたんですね。千人美女を集めた。へえと思いますね。奥さんに毎日一人ずつ会う努力をしてもですね、三年かかるわけでしてね。あなたは一体誰でしたっけっていうか、はい、私は395号ですとかなんとか言ってですね、本当に大変なことでありますね。大阪に行ったときに、この元大日本平和会の総長という、まあ、ヤクザさんですよ。その人が悔い改めてね、クリスチャンになったという人がね、講演かかるので、高橋先生行きませんかと言ってね、ヤクザのトップだった人がね、クリスチャンになるなんて私はね、本当信じなかった、そんなの。ちょっとまだ違うんと違うかなと思って。でもその人の公園にね、私3回ぐらい行ったんです。実際にお会いしたんですね。話もしたんですよ。びっくりしました。そんな背高くないです。この吉田さんという人ですけどね。この人はアジアルートの麻薬と拳銃密輸の全てを自分が握ってたと申しますね。で、やっぱりヤクザの世界ですから、もうこの喧嘩することは絶対負けるっていう思いはなかったというんですね。そしてトップに上り詰めろという上昇志向でしょ。ですから当時のヤクザの親分山口組の田岡という組長をやっつけるということで、京都のベラミという喫茶店でヒットマンなんとかという若者にピスト狙わしたんですが、殺せなかった。今度は逆襲に遭うわけですね。そうしようかと狙われて、まあ、大変な目に遭うんですね。そのヒットマンは六甲山で惨殺したり見つかったりと新聞報道でありまして、この人が逃げ回る中でですね、本当に徹底的に取り扱われてですね、なんとね、クリスチャンになったんですね。最初はいい加減なもんで、教会に行ってですね、そして組事務所でふんずり返っていたそうですけどもですね、やっぱりなんて思いましたけどですね、でも本当に神様が取り扱ってくださってね、この人はとことん、この、神様に悔い改めてですね、クリスチャンになったんですね。今はね、東大阪で教会ある教会の長老さんです。自分の子供さんたちがみんな牧師になって、6つも5つも5つ6つもですね、教会を作り出し、素晴らしい働きしていらっしゃるんですね。まあ、このごめんなさい、前向きか、この方がね、言ってる、この方が言った言葉で私は本当に面白いと思ったのは、ヤクザとは何かというこの人が言ったんですよ。皆さん、ヤクザとは何だと思いますか？ヤクザとはね、人間の欲望を全開して生きている人間でございますと、こう言ったんですね。あ、そうか。ヤクザってのは人間の欲望を全開して生きている。ただし、トップだけですよと。ペーペーはみんな使い場所でひどいもんですと。一番ならないけませんとかなついて言ってましたけどね。人間の欲望を全開して生きている。まあ、ソロモンはまたちょっと違うんですけども。 それもある意味でですね、人間の思うこと、私たちが願うこと、思うこと、やってみたいと思うこと、人間ならばこんなこともやってみたい、あんなこともやってみたいと思うことを全部やっちゃったの。ソロモンという人がやったの。そういう人なの。しかしその結果、この伝道の書の結論は何かと申しますと、皆様ご承知のように、空の空、空の空、一切は空であるというね、本当に虚しさの告白、虚しい虚しい告白である。若い時の情熱も皆空である。少年の時のこの知性もみんな頑張りも空であると。年老いてまさにそれは空の空である。まあこういうふうにですね、彼は伝道書をぜひ読んでいただきたいんですが、言ってるんですね。そしてその結論部分が11章の8節から12章の今読んでいただいた終わりまでついてる。今12章を開いていただきますから、11章その前の8節、8節からちょっと読みますよ。ソロモンはね、若い人に勧めているんです。またその後老人についても知恵を尽くして勧めているんですね。8節は、11章の8節は若者に対してこういう言い方、これは結論めいた言葉なの。人が多くの年生きながらえ、その全てにおいて自分を楽しませても、暗い日の多くあるべきことを忘れてはならない。すべて来たらんとすることは皆空である。若い者よ。あなたの若い時に楽しめ。あなたの若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたの心の道に歩み。あなたの目に見るところに歩め。何でもやってみたらいいって言うんだ。ただし、そのすべてのことのために神はあなたを裁かれることを知れ。あなたの心から波を去り、あなたの体から痛みを除け、若い時と盛んな時は、共に空だからである。順章の一節。これもまた結論の言葉の一つなんだ。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよ。今も、証でこの言葉がね、最後に開かれました。本当にそうです。あなたの若い日に、あなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来たりて年を追って、私には何の楽しみないと言うようにならない前に、二節からちょっと説明します。また、日や光が月や星の暗くならない前に、雨の後にまた雲が帰らないうちに、これはですね、視力、目の低下、視力の衰えのことを言ってるんです。三節、その日になると、家を守る者は震え、家を守るというのは腕のことで、腕が支えるんですが、腕の力が衰えると、震え衰えるということですね。足から洗う人は鏡、これは足腰の衰えのことを言っている。引きこなす女には少ない、引きこなす女は少ないために休み、これは歯が欠けますよということを言っているんですね。窓から覗く者が、者の目がかすみ、目の衰えのことを言っています。四節、町の門が閉ざされる。これは聞こえなくなるということですね。これは聴力の衰えのことであります。視力の衰えのことも言っています。その時、引きこなす音は低くなり、声が、この出にくくなるということです。人は鳥の声によって起き上がる。眠り、浅い眠りと朝起きになる。私もね、最近は5時に目覚めるんですよ。どういうか。やっぱり年だなと思いますね。歌の娘たちは、皆低くされる言葉が聞き取れない。私も言われるんです。言葉が聞き取れません。説教の言葉聞き取れません。なんて言われることがあります。五節。彼らはまた高いものを恐れ、高所恐怖になるんです。高いところが恐ろしくなる。恐ろしいものが道にある。不意に、この不安が襲ってくるということですよ。年取りますと。アメンドは花咲き。アメンドの花は真っ白なんです。つまり、白髪となるということです。稲子はその実を引きずらき、歩行困難のことを言ってるんですね。その欲望を取れ、これは性欲の減退のことを言ってます。人が永遠の家に行こうとするので、泣く人が巷を歩き回る。葬式の準備で人が忙しくしていることを言ってるんですよ。六節。そのうち銀の紐は切れ、金の皿は砕け。何のこっちゃと思うんですが、すごいですね。この時代にこういう表現で、これは血液循環器系統の故障だというそうです。水亀は泉の傍らで破れ、車は井戸の傍らで砕ける。これ内臓機能の不全だということですね。 さあ、7節が結論。塵は元のように土に帰り、霊はこれを授けた神に。これが人の死ということですね。人の死とは何ぞや。塵は、神様は創世記見ますときに私たちの体、肉体をですね、土の塵で作られた。形作られた。